お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
2月4日 SBS ラジオ日本語放送ニュースです。広い範囲で洪水に見舞われているクイーンズランド北東部では一部で安定し始めているものの、他の流域では水位が依然として上昇し続けています。ジェニー・マカリスタ緊急サービス担当相は現在北クイーンズランドに向かっており、タウンズビル地域の代表者と会う予定です。タウンズビルは軍関係者が現在激しい雨と急な洪水が広がる地域で支援を行っている都市の一つです。タウンズビル北部のインガムではハーバート川の水位が1967年に記録された 15.2 メートルを超え、地域に大きな被害をもたらすのではないかと住民は懸念しています。クイーンズランド州のデイビッド・クリサフリー州首相は住民に対して互いに協力し合うよう呼びかけています。
I'm asking Queenslanders to do all they can to make sure that you stay safe. クイーンズランド
州の皆さんにお願いしたいのは、安全を確保するためにできる限りのことをしていただくことです。それには警告を聞いてできるだけ早く対応し、友人や家族を助けることが含まれます。私はこの災害を皆で乗り越えられると確信しています。デビッド・クリサフリ州首相でした。ニューサーゼル州の運輸省が公用車とその運転手を私的に利用していたことが明らかになったことを受け、クリス・ミンス州首相は議員が守るべく倫理規則の見直しが行われるとの考えを示しました。今回、ジョー・ヘイデン運輸省が公用車を使い、友人たちと共にハンターバレーのワイナリーランチに出かけたほか、週末には自身の子供のスポーツの送り迎えにも使用していたことが明らかになりました。そしてさらなる事例も浮上しています。これを受け、ヘイレン氏の解任を求める声が上がっているほか、共にハンターバレーのランチに参加していたローズ・ジャクソン住宅担当相にも批判が寄せられています。しかし、ミンス州首相は、倫理規則の改正がより適切なアプローチであると主張しています。
I appreciate that this is a major error and a big
これは重大な誤りであり、大きな判断ミスであることを認識しています。彼らにも伝えましたが、この誤りから学び、繰り返さないことを期待しています。クリス・ミンス州首相でした。アメリカのトランプ大統領が4日からカナダとメキシコに課すとしていた 25% の関税措置について、発動を30日間停止すると発表しました。トランプ氏はメキシコのシェーンバーム大統領と電話会談し、メキシコが両国の国境に直ちに1万人のメキシコ兵を派遣し、不法移民や不法薬物の流入を阻止する計画で合意しました。またトランプ氏はカナダのトルドー首相とも個別に電話会談し、関税措置の発動を1ヶ月停止することで合意しました。ニュースを続けます。連邦議会が本日、キャンベラのカトリック系セントクリストファーズ大聖堂での礼拝をもって再開しました。今回の議会は2週間の会期となり、連邦選挙が正式に発表される前の最後の集まりとなる可能性もあります。この1ヶ月間全国を回り、事実上の選挙キャンペーンを展開してきたアンソニー・アルバニージー首相と野党のピーター・ダットン代表も共にキャンベラ入りしています。アルバニージー首相は労働党会議で、政府は生活費の問題が大きな争点になることを認識しているとしながらも、前向きな要素が多いと述べました。
Well, we begin 2025 with a great sense of optimism.
2025年を大きな楽観を抱えて迎えました。インフレは低下し、賃金は上昇、失業率も低水準です。実際に平均失業率は過去50年で最も低く、これは誇るべき成果です。アルバニージー首相でした。オンラインセーフティーに関する法律の見直しで、ソーシャルメディア企業がオーストラリア人を オンラインでの外から守らなかった場合、巨額の罰金を科すべきだという提案がなされました。この提案は主にテック大手企業に安全の責任を負わせるもので、特に影響力の大きい企業に対しては、少なくとも年に1回のリスク評価を実施するほか、その結果に基づいたリスク軽減策を詳細に記した年次報告書を提出することも含まれます。この見直しの結果は政府の手元に数ヶ月間ありましたが、今日初めて公開されました。政府が現在の会期中に対応する可能性は低いと見られていますが、緑の党のサラ・ハンソン・ヤング上院議員は、この報告書から生まれる政策は、テック企業による脅迫の恐れに影響されるべきではないと述べています。
We know that Elon Musk, Mark Zuckerberg, cozy with
イーロン・マスクやマーク・ザッカーバーグが、ドナルド・トランプと親しくし、テック政策を完全に掌握しようとしていることは分かっています。オーストラリアはイーロン・マスクやマーク・ザッカーバーグ、ドナルド・トランプから隠れるわけにはいきません。サラ・ハンソン・ヤング上院議員でした。連邦選挙が迫る中、専門家は政治団体の資金提供者について、より透明性を高める必要があると指摘しています。The Center of Public Integrity によると、現在の弱い開示法のため、政党に提供される数千万ドルの寄付をめぐり、その提供者の情報者がないと述べています。オーストラリア選挙管理委員会によると、2023年から24年にかけ、労働党とその収支部は6750万ドル、自由党と国民党の保守連合は7300万ドル以上、そして緑の党は1700万ドルを受けていたことが明らかになっています。The Center of Public Integrity は、開示が義務付けられていない隠れた資金の源泉がおよそ7500万ドル、45% 相当に達したと報告しています。2022年、ニューサーゼルズ州南部で発生した洪水の中を運転し、2人の男性が死亡した事件で、起訴されていた運転手の裁判が始まりました。現在43歳の男は2022年10月、他3人の男性を乗せたユート、いわゆるピックアップトラックを洪水が発生していたプレストンクリークを渡ろうと運転しました。男ともう一人の同乗者は無事でしたが、30歳のゴンゴンさんと32歳のボブ・シャヒーンさんの遺体は数日後、最大 2km 下流で見つかりました。運転手は2人の過失致死罪と事故につながった危険運転罪で起訴されています。 ニュースを続けます。17歳の少女が昨日、クイーンズランド州の人気観光地でサメに襲われ死亡しました。クイーンズランド救急サービスによると、少女はブリビー島の東に位置する人気サーフスポット、ウーリンビーチで泳いでいた際、サメに襲われ、上半身に致命的な怪我を負いました。この夏、サメによる死亡事故はこれで3件目となります。昨年12月にはグレートバリアリーフで40歳の男性が、そして今年1月には南オーストラリア州で男性サーファーがシャークアタックによって命を落としています。シリア暫定政府の大統領に就任したアハマド・シャラー氏は、アサド政権崩壊後の次の大統領選挙の実施まで4年から5年はかかると述べています。旧反対制派の主力組織の指導者であったシャラー氏は、選挙を実施する前にシリア当局が国の人口に関するデータを整理し、選挙情報を更新する必要があると述べています。また、このデータなしで行われる選挙には疑念が生じるだろうと考えを示しています。最後にスポーツと天気予報。まずはスポーツ。オーストラリア女子サッカー代表マチルダズのキャプテンサム・カーの人種差別的言動をめぐる裁判が始まりました。カーは2023年1月、タクシー料金をめぐるトラブルに対応した警官への言動で、イギリスの公共秩序法に違反したとして起訴されていました。現在31歳のカーは罪を否認しています。 続いて天気予報、お昼の時点での明日4日水曜日の天気です。パース、晴れで最高気温は39度。アデレード、晴れで最高気温は31度。メルボルン、時々曇りで最高気温は24度。ホバートも曇りで最高気温は20度。キャンベラ、にわか雨、嵐の可能性もあります。最高気温は33度。シドニー、おおむね晴れで最高気温は30度。ブリスベン、雨の可能性があります。最高気温は31度。最後にダーウィン、雨、嵐の可能性があります。最高気温は33度となっています。以上、2月4日のニュースと天気予報でした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。